うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もね、あれですね、まず最初に先週すみません、第一土曜日は仕事だったんで、ちょっと収録の方ができなかったんで、アップの方はできなかったんですが、そこはまあ大変申し訳ないということですね。まあのんびりやってるんでね、あと忙しい時はちょっとできないということで、まあやらさせてもらってるんですけども、まあ今週はね、ちゃんとアップできるんで頑張っていきたいと思いますということでね。そう、昨日金曜日なんですけど、私ね、ようやく一応ね、会社で一応10年以上こう勤続年数がね10年以上経ちまして、ちょっと前にね、記念をもらったんですね。まあ商品券と1日休暇っていう特別休暇をもらったんですけども、その休暇がね、ほんと全然取れなかったんですよ。っていうのも僕ね、一応管理職やってて、まあ一応部下がいるんですけどもね、その部下の段取りだとか、その日頃のね仕事の流れ上、ちょっと休みが取れないね。まあ会社も結構人数ギリギリでして、まあそこでまあリーマンがあってからいろいろあったんですけどもね、まあ会社経営もね、そんなね、ボッポコボッポコ人を入れればいいってわけじゃないですからね、仕事があるにしろ、まあそのやりくりを考えながらちょっとギリギリの路線で頑張ってるわけですけどもね。まあそんな中で僕ちょっとね、そのいろいろこう受け負いちゃってるもんですから、なかなか休みが取れなくて、で、まあ、前回誕生日休暇もちょっと取り損ねちゃってですね、まあ合ってないようなもんなんでいいんですけどもね、まあその分ね、残業時間とかでいろいろ稼がしてもらってるんでね、これいいかなっていう、感じでですね。で、まあ昨日ようやくちょっと自分がこういろいろ段取りをしてて、あ、金曜日休めるわと思って、だけどまあ仕事あるからなと思ったらね、まあ結構その他の管理職の方がね、僕主任なんですけど、まあ、他の主任の方々各合同にいるんですけどもね、まあ、その方たちがね、今しか休める時ないよって言ってくれて、で、まあ、その言葉にねちょっと甘えさせていただいて休みを取ったわけなんですよ。優しいな、やっぱ現場の人ってね、まあ、そういう風な優しい感じの方々がいるとね、まあ、その人たちのためになんか俺も頑張ろうっていう気になってね、すごいいいっす、他の工程はちょっとそんなことはないんですけどもね、持ちつ持たれつっていうことなんでね、やっぱ会社ね、一つの会社でこう他部署の方とね、やっぱ協力しないといい一つの製品が作れないんでね、まあ、そこは本当いろいろとあるんでね、まあ協力しながら頑張っていきたいなっていうことでね、でまあ休みを昨日もらって、でまあ何をやったってわけでもないんですけどね、一日中はしてないですけど、まあ半日はちょっとゴロゴロさせてもらってね、アニメ見たりとか音楽聴いたりとか YouTube チェックしたりとかっていう感じなんですけども、まあ日常的なね、おたくさんがやるような感じなんですけども、まあその後ですね、ちょっと髪がね伸びてて、まあ仕事中もすっごい暑いんですよね、髪が蒸れて汗だくになっちゃうんで、まあバッサリいきました、自分的にはバッサリです、坊主ではないですけど、すごい短髪にして、まあサイドだけチンカタな感じでね、片方はもうほんと短い坊主に近いぐらいで、片方はちょっと伸ばし長めで、まあいつもの通りみたいな感じなんですけど、すごい短くしたっていうね、でまあ自分でチョキチョキチョキチョキチョキチョキやったんですけどもね、まあ今回もなかなか正確に切れたかなと思ってるんで、まあ成功したなっていう感じなんで、よかったなって、ただね、髪を切ってる最中すごい熱くなって、まあ、クーラーをつけ、もうようやくクーラー入れようかなっていう感じでね、電源を入れようとしたんですけど、リモコンのね液晶が つかない、あれ電池切れたかなと思って電池入れ替えてもつかない、そしてボタンを押しても機能しないっていう、これやべえわと思って、この夏死ぬぞと思って急遽電気屋さんに、行ったんですよ。で僕の近場はね、結構いろいろ電気屋さんあって、エーデンもあればケース電気もあってヤマダ電気もあって、結構ひっちゃかめっちゃか近場にあってですね、まあ競争率が高いせいでちょっと潰れたりとかね、移転したりとかっていろいろあるんですけどもね、そんな中で僕はケース電気の方へ行ってきて、別にケース電気をねプッシュしてるわけじゃないですけど、近場にちょうどあるっていうだけで行ってるんですけどもね、でまあそこでクーラーをこう 見てたんですけど、すごいね、やる気のある女性店員が来ましてね、ふっくらした感じの、あのすげえ、タメ口っていうか、まあ、向こうの方が年上なんですけどね、まあ、その営業的な言葉ではなくて、もう本当、親密度高めなこう会話みたいなね、お前友達かっていうぐらいの感じの接客なんですけどもね、でしてきてですね、で僕そういうのは嫌いじゃないんですよ。逆にあの営業的な話し方がほんとちょっと苦手で、なんかなんだろう、距離感がある。だから商談にしても、まあ確かに商談的にはそのやっぱそれなりのねマナーとルールがあると思うんですけど、まあ、僕はそっちよりもこうちょっとフレンドシップな感じで、あんまりフレンドシップもなんかわがままなんですけどねちょうど良かったんですよ、その店員さんの対応が、うん、で一人暮らしで、うん、まあ、部屋は8畳ぐらいで、まあ、とりあえず冷えればいいみたいな感じでこう自分がね行ったんですけども、そしたらちょうどこれがパーンと出て、うん、でまあ値段よりもね安くできるって、まあ、これは大体できると思うんですけどもね、まあ、いろいろ親切にやってもらって、もうそいつで即決めで、帰ってきましたね、ただまあ取り付けがね来週1週間後っていうことでね、うん、ちょっと待ち望んでるわけですけども、まあ、でもねその間は今のクーラーね、本体の方をね直接電源入れりゃなんとかつくんですけどもね、うん、ただ温度設定も何もできないんで、つけたらそのままっていうね、暖房じゃなくてよかったです。本当これもし前回つけてたのが暖房のままで終わってたら俺死んでたなと思ってまあ扇風機で生きれるんですけどもね、うん、ただね本当僕暑がりなんで扇風機でも耐えれない時は耐えれないんですよね、もうパンツ一丁ねなってしまうっていうね、まああとね、まあ、話は変わるんですけど、あとちょっとね服をね、うん、初めてネットで注文をしてみました。うん、上2着とあと下のズボンパンツですかね、うん、であんまり普段着ないようなものをちょっと選んでみましたね。本当夏に着るような南国風の、うん、感じのですかね、まあ、最近のお兄とかがよくこう着こなしてるような感じのを選んで、まあ、いつも僕は地味な、黒とジーパンみたいな感じですね、うん、もうちょっとお兄とかああいうジャラジャラしたものから卒業しようと思って、ほんと地味なもん選んできたわけなんですよ。うん、年考えろって結構周りから言われてしまっていや分かったんですよね。25歳ぐらいの時までかな、うん、結構派手派手系なねチャラ男が着るような服を僕は好んで着てたんで、別に自分はチャラ男じゃないんですけど、もう見た目がどんどんそういう風になっていってたっていうね、うん、人気の雑誌だとメンズエッグとかね、メンズナックルとか辺を読書しながらそういう感じのものを選んで着てたっていうね、全く同じものではないですけどね、それに近いものを自分好みで選んでこう着合わせてたみたいなね感じをしてたんで、まあ、ちょっと卒業しろよってことでね、うん、でまあ、髪型も変えてみたり服装も変えてみたりっていうなんですけどね、でもちょっとね今年の夏はそのネットで買ったやつを着てみようかなっていう、ちょっと新たな挑戦っていうね、自分に似合うかどうか分かんないですけどね、もうパッて見た瞬間の自分の好みで選んだんで、ちょっとあとは周りの視線をうかがいながら当たりかなみたいな感じで探り探りなんですけどもね。であとはそうついにね、車の方をね、今まあ、多分前回も話したんですけどね、まあ、知り合いに頼んで今選んでもらってるわけですけどもね、最初150前後でっていう依頼をしたんですけどもね、ないんですよね、その改造してあるセダンで100切るような、なんで150前後なのに100切らないかんのかっていうと、プラス50万ぐらいかな前後でガルウィング仕様に、今回する予定なんで、その工賃代と部品代で約50前後なんです、まあ、安く見積もっても30からなんと思うんで、でもあんまり安くするとやっぱ部品もねチャッチくなってしまうんで、まあ、そこはあんまり こっから使う分に考えたらケチってはいけないなということで、まあ、マックスの50前後を目指してて、そうすると車体がね100前後になってしまうんで、諸費用込みになると100切らないといけないっていうねことを考えてっていうことだったんですけども、ちょっとそれではないねっていう、純正なら売ってるんですけども、僕純正は嫌いなんで、でまあ、自分で改造すればいいじゃんって話なんですけど、購入してから新品の部品、まあ、中古の部品あれやこれやとやってると、多分、それ以上の金額がかかってしまうだろうと思ったんで、もうじゃあ花からいじってあるやつ、もう自分がいじらんでもいじるとこねえだろうというやつを選んで、そこからまあさらにガルウィング仕様のね工事をすればいいかな、当初はまあガルウィング仕様のものを買えばいいかなと思ったんですけど、全然出回ってないのと、もう取り付けてあるものだと、いつ壊れるかわからないって、ちょっとそれの不安もあったんで、だったらもうガルウィングだけは新品でいこうかなと、まあ、そこからスタートなんでね、あとは自分がどうやって丁寧に使うか修理するかで決まってくるんでね、ただ車体のねいじってあるやつはね別にそうそう壊れることはないと思います。いじってある人は大抵大事に乗ってるんでね、ドノーマルの人の方が結構えげつない乗り方をするんでね、それに比べたらやっぱいじってある人はね結構シビアな、維持をしてくれてると思うんでね、なんでね、まあその辺を狙って、なんで150から一気に200前後まで上げましてね、で車体も120、30で、一応僕が頼んでるのは、まあ、型落ちなんですけども、クラウンの18クラウンですかね、のあたりを狙い目に探してもらってます。まあ、ちょうど改造車種もね、かなり出回ってる、ガルウィングはしてないですけど、いじってある車種ではかなりある、玉数はあると思うんでね、その辺を狙って探してもらってますね。もう決まり次第すぐに落としてもらって、別工場行ってガルウィングして。まあ、手元に来るのは多分、今7月なんで8、9あたりかなっていうふうに僕には思ってるんですけどもね。だからちょっとね今年の夏はいろいろこう買い始めてる、やり始めてるっていう感じですね。でまあ今回はちょっと板車にしようかどうかはちょっと考えてるんですけどもね、まあ最初の1年ぐらいはね自分の今買った状態のもので楽しもうかなと思ってます。でそっから自分なりにちょっと考えようね、感じておりますけどもね。まあ今売る乗ってるねステップワゴンのね板車なんですけども、まあ後ろのあれは外しますね、シールは、売れないんであれついてると、あれ好きな人がいればいいんですけどね、まあそれも限られてくるんで、まああれは外そうかなっていう感じでね、まあそれはいつのタイミング、まあ、今月中かそこらでは外してしまうんでね、名残惜しいですが、そんな日常を送っておりますということでね、結構意外に夏だけどもやることがあるっていうね、まあでも基本的には僕夏は嫌いなんで引きこもる前提でねいろいろ動こうかなと、最低限動ける範囲だけ動いてっていう感じで、でもなんか今年の夏おかしいですよね、ちょっと肌寒いっていうか湿気もいつもこの時期だともうバンバンなのになんかあんまりないしね、えなんか夏の季節がおかしい、異常ですよね、まあ、梅雨が終わればすごいことにはなると思うんですけどもね、それに比べても去年よりちょっとおかしいんじゃねえかっていう、感じではあります。でも例年並みなのかなわかんないですけど、テレビをつけないんだよね基本で、ネットでも別にその天気予報って見なくて、その日の朝こう自分でチェックして、あ天気悪い天気みたいな感じで過ごしてるんでね、アホやろと思ってね、社会人のくせにっていう感じなんですけども、まあ、職場が近いんでねそこまで気にする必要もないですし、あと現場って言っても工場の中なんでね、そこまで支障が出ることでもないんでね、土方の人とかね、飛びの人はかなり天候に左右されるんで、まあ、その辺は気にしないといけないんですけどもね、僕の場合はその工場製造なんでねそんなに気にしないっていう、だから天候はまあね台風とかねそういう以外は、ほとんど気にしたことがないんでね大丈夫ですね。はい、ということでね今回のアニメの話なんですけどもね、まあ過去始まった過去やってたねアニメでのね感想でもよかったんですけども、ついにね夏アニメがこう始動し始めて、もう早くて2話のところもあれば3話はまだないのかな、 でも続々とね始まっております。どうですか皆さんの方では、今期夏のアニメでお気に入りのものは見つかったでしょうかね。まだ1話しか流れてないんでね、こいつだっていうのは多分まだ見つかってないと思うんですけども、なんかストーリー上こうつぼるものがあったんではないでしょうかね。僕はもう1話で、もうそもそも1話じゃなくてもハマってたもんはあるんでね。例えばワーキング、前回言ったワーキングと、あとのんのん日和、もうこの2つは僕の中で鉄板なんで、もう始まる前からウキウキしてましたね。で実際1話を見て、もうやべえやべえ本当にっていうね。のんのん日和に関してはちょっと過去回か本当のゼロ話みたいな感じな始まりだったんですけどもね、癒されました。本当にストレスがバーン飛びましたよ。本当に見ましたか、本当見てください。見てない人は絶対のんのん日和癒されますよ。女の子たちだけっていうのもあるんですけども、別に俺女の子のねキャラが大好きってわけじゃなくて、雰囲気なんですよね、田舎での出来事。都会じゃないっすから、あんな感じの雰囲気っていうのは、雰囲気ですか、雰囲気じゃなくて雰囲気ですね、味わえないんで。で僕はそのね、もともと近所、まあほぼ近いんですけどね、田舎っつっても、今暮らしてるところから車で40分程度で着く場所なんですけども、でもその40分行った先がもう田舎なんで、僕は若い頃は前回もね話したと思うんですけど、田舎暮らしみたいなもんでね、無人駅があって山があって海があって川があって、まあ、汚いんですけどね、海と川はすっごい汚いですけど岐阜のような綺麗な川ではないです、愛知県は汚いですけども、まあ、そんなようなね田舎で、ほぼ田舎の方とでね過ごして、セミ取りやらね、まあ、カブトムシもいるんでね、カブトムシ取ったりとかっていうね、まあ、そういう遊びを若い頃にしてて、幼少期、まあ、それが本当にこうのんのん日和ではね、もうすっごい綺麗に再現されてるんでね、懐かしいなっていう意味も込めて。でまあその頃はやっぱ汚れてないですよね、大人になるとやっぱ汚れちゃうんだね、そういう汚れのない時代の自分を思い出せるっていうね、それを見ながら楽しむっていうね、だからすごいです。でワーキングはねどっちかっていうと個性豊かなキャラクターを見てて、あーすげえ、ちょっと自分の会社にも個性強い人いっぱいいるんでね、まあ、それとこう照らし合わせてっていう感じで楽しんでるわけなんですけども、でもねやっぱ個性豊かな人がいるから、なんかその会社というか現場も盛り上がるしね、いろいろなその発想がね出てくる、からいいんですよね。やっぱそういうの大事なんですよね。やっぱそういう画期的な、活気が溢れてる会社ってちょっと個性豊かな人が多いと思います。無個性な方っていうのはあんまりないんじゃないかな。あと、まあ、無個性っていうかその合わせやすい人たちはいると思うんですよね。あと頑固な人とかねいるわけで、僕はどっちかっていうと、大型でさらには人に合わせるタイプっていう感じなんでね、なんか決め事もどうぞ決めてくださいっていうね、だけどたまになんか頑固なところが出てしまうんですよね、これは譲れねえやっていうのが、まあそれやっぱ経験した上で体験してるからこそ言えるっていう感じなんですよね。もう体験してないものはちょっとお任せしますみたいなね、苦手分野のところをお任せしますっていうね。あとはまあ今僕的には成長がしたいためにいろいろ挑戦しているっていうのもあってね、その頼むわっていうのをなくしたいんでね、自分がやろうみたいな、人に任せて時間をかけて待つよりも自分でやった方が早いっていう場合はまず自分でやろうみたいな、でそこから手が抜ける部分を教えれるんだったら教えていけばいいかなっていう、ようやくね30になって仕事に対して腹に落としてきたっていうね、感じなんですね。まあ、20代前半の時は本当にもうなんかいいやみたいな、言われたことだけやっときゃいいやみたいな感じだったんですけどね、やっぱね管理職になってその部下を持つことによってやっぱ責任っていうのがね生まれて、その責任を果たすためにこう30までやってきたわけなんですけども、でもね若い頃はすっげえ怒鳴り散らかされて精神崩壊しそうになった時もありますし、まあ、ぶっちゃけやめようかなっていう時もありました。まあね、まあそういうのもあってそういうのも成長の一つになって今に至るのかなっていうのもあって、すごい勉強させてもらいましたね。そういうのがあったんですごいこう頑張れるっていうかね、今やってこれてるんですけども、まあワーキングもねなんかそのやっぱ仕事を をこうしながらの日常っていうのもあるんでね、なんかねこう通じるものがあるっていうね、まあ、全然内容は違うんですけどもね、すごくいいなと思ったんでもう楽しんでますね。まあ、特にあのポプラちゃんのちっちゃくないよっていうね、あの声を聞くたんびに1週間のストレスがわーって飛ぶんですよね。めっちゃいいっすよ本当に。俺ちっちゃいもん好きかもしんないっす。うん、高梨くんと一緒かもしんないですね。うん、あんまりあの幼児を見てうはーとはならないですけどね、ちっちゃいものは好きですね。なのに乗ってる車はでかいっていうね、ちょっと矛盾が生じてるわけなんですけど、車はでかい方っていうね、 K より、ミニバンだっていうね、ちょっとわかんないです。はい、ということでね、次行かせてもらいましょうよ。まあね、いろいろやってみてて、これはロッカーの勇者とかね、あとすかね、まだドラゴンボールの方は見てないですけどもね、あと若子衆とかね、なんか最近あれですよね、短編っていうか短い時間、3分とか8分とかが多かった感じがしますね。うん、であとは赤髪の白雪姫、これ結構面白かったです。うん、見ててあのちょっとフィクションっていうか、あのなんていうの、時代はちょっとジブリ的な感じなんですけどもね、すごい面白かったですね。もう最初から王子同士の戦いみたいなね、ちょっとあの頭がぶっ飛んでる片方は王子でね、片方はやっぱイケメンなんですよね。うん、いいね。とかね、あとトラブル来ましたね。ほんとあの見たんですけどやべえっすよこれ、本当にいいの放送してっていうぐらいの破壊力ですね。もう俺ゆうきくんになりたいっていうね、妄想が、多分男性諸君はみんなそうじゃないですか。ねえ、ほんとラッキー展開がねたまらんすよね。あと定休5期ですかね、これ5期とかやらんでもずっと流しゃいいのにと思ってね、ほんと 2,3 分のアニメなんで、まあでも面白いですよねこれも。あと実は私はっていうのもね、これ見てね、えってただえなんですけど、あなるほどねっていうね、感じがしましたね。これはあの学園ものの話なんですけども、まああのちょっと変わったっていうね、感じなんで、ぜひこれも楽しんで見てもらえばいいんじゃないでしょうかね。俺ねこれ爆笑したのがね、その怪獣酒場乾杯でいいのかな、すっげえ面白かった。とね、何これと思って、あのね、ウルトラマンの敵さんたちが 2体出てたんかな。でなんか普通のなんだろう、あのオフ的な会話をしてるような感じで、すっげえ笑っちゃいましたね。こういうのがたまに入るとつぼるんですよね。これ僕絶対全話視聴確定ですよ。俺すっげえ面白かったです。あの息抜きに見てください。あのこうがっつりなストーリーものではなくてなんかその時その時のなんつんだろう、ちょっと言うあの手探れ部みたいな感じの、感じなんですけど、でもね喋り方がつぼりますよ。俺ぜひね見たってください。本当あの短編なんでね、ちゃちゃっと見れるんでいいっすよこれ。であとはあのそれが声優ってやつもすごいっすよ。豪華声優ですよ本当に。あの超有名な人が出てたんで、ほーってね、やっぱ声優の裏はこういう感じでやってんだっていうの勉強にもなりますしね。まあ、白箱がアニメを制作するに至ってのこの裏方のね動きを見せるっていうのに対して、これはあの声優さんのね裏事情みたいなねことが描かれてるんではないでしょうかね。1話ではまあそんなところからスタートしてるわけなんですけども、すごい良かったです。あとね、あのモンスター娘のいる日常でいいのかな、モンスタッコのいる日常っていうのかな、わかんないですけど、まあ言い方はそれぞれだと思うんですけどね。これほんとすごかったな。上半身女の子なんですけどね、下半身がほんと獣なんですよね。モンスターなんですよ、すげえですよ。あのデカラーの主人公がね、羽がいじめにされてたっていう、ね。でもいいっすよね、ああいう風に朝起きたらお隣にいるっていうのはね。まあ、でもモンスターはちょっと勘弁してほしいですよね。はい、ということでね、あとビキニウォーリアーズ、これ短編なんですけどね、なんかね一瞬ドラクエのパクリっていう感じの作品でしたね。だけど大丈夫かこれ作品っていう、これどの方向に進んでいくんだろうっていうね。あのぜひあの短編、これも短編なんで、ね、あの見ていただければ多分爆笑できると思います。はい、と、あと奥様が生徒会長、これ本当ね、これも放送していいんかっていう感じですよね。あのタイトル名はね普通ですよね、奥様が生徒会長って。 普通の割には蓋を開いてみるとおいっていうね、18歳未満はご遠慮くださいみたいなね、中学生はちょっと興味本位で見るのがいいんじゃねっていう、そんな感じですよね。あと干物娘うまるちゃん、これね僕好きです。はいちっちゃいなんつうんですか、最初こう外ではすごい何でもできる子ですよね、で綺麗で可愛いみたいな高校生、高校中学生かなんですけども、家に帰った瞬間に干物になってしまうっていうね。しかもちっちゃくなるんですよ、飼ってるハムスターみたいな感じなんですけど、そのハムスターもハムスターじゃねえんすよね。なんすかこの宇宙生命体みたいな、でもねその表情とそのなんだろうギャップがすごい可愛いですね。俺ギャップ好きだな、ギャップ萌えだなこれ、やべえな、なんでね年齢問わずねギャップがある人は大好きです。はい俺の性癖関係ねえよバカ野郎。はい、ということでね、あとギャングスターこれかっこいいっすね。ちょっと見ててオープニングもかっこよかったし、なんかそのなんつうのストーリー感もね全然ちょっと違うんですけど、ただ一つ言えるのがグロいです。ちょっとグロいです。なんでね血とかそういうのが嫌いな人はあんまりおすすめできないと思いますけど、ただストーリーは萌え系のアニメと違ってねこう結構入れるストーリーなんでかっこいいっすよ。で、引き続きね俺も物語はまだ続いてるんでね、これはねぜひね僕は大好きなんで見てますね。あとねこの学校暮らしっていうのがね1話で見た時ようわからんかったっすね、ラストでなんか一瞬で崩壊したんですけどもね世界観が、なんか戦う系なんだなっていう、最初はなんかすごいのほほんの日常系アニメかなと思ったんですけど、ラストでクッと転換されましたね。ヒロイン視点でこうやってて突然現実に戻された瞬間のあれ、だからなんだろうヒロインの主人公はちょっと行っちゃってんのかなっていうねなんかで、これもおすすめだと思います。はい、あとね青春と機関銃か、青春×機関銃か、これね俺ホモアニメだと思ってたんだけど主人公男の子じゃなくて女の子なんですよね、でまあサバゲ部に次ぐアニメになると思うんですけどもね、でまあ社会人の男、ホストの男と漫画家の男とその女の子の3チームでなんかこうサバゲーをやっていくんですけどもね、これもねなかなか面白かったですね。サバゲーやっぱ流行ってるんですかね、女の子たちにも人気なんですかね、なんかね僕の知り合いもなんかやろうとしてるんでね、僕は断固しませんけどもね、そんな暇はないない、でも多分いつかやってんだろうね、はいと、あと牛と虎、これ懐かしいですよね、ほんと古いアニメを今持ってくるっていうね、でも見たらねやっぱ面白かったっす1話には、懐かしい、やっぱね昭和のアニメってね面白いっすよ、僕は昭和生まれなんでね、でも僕が生まれた時よりぐらいか、もうちょっと年いった人たちの世代のアニメだと思うんですけどね、でも面白いですこれは、ぜひねこれも見てもらえばいいんじゃないでしょうかね。もうあと続々とやってきてるんでね、あとゲート自衛隊のやつですかね、あれも面白いです、自衛隊ね、主人公はオタクなんですけどもね、秋葉にねこう自分の求めてたものを買いに行った瞬間にモンスターっていうかねゲートからいろいろ現れて、タイトル通りなんですけどね、戦うっていう感じなんで、これもぜひね見たってください。あとね監獄学園俺初めて見たんですけど、なんすかあれギャグっすよね、本当にめっちゃ面白かったですよこれ、続きが本当に気になるんで、これもぜひ何だろうな、女の子の学校に対してこう男5人しかいなくてですね、で男と関わるなっていうなんか委員会から言われてて、でこいつらがねやらかしちゃうんですよね、そっからスタートしたすごいっす、もうド M ばかりの野郎どもがね喜んじゃってるアニメなんですけどもいいんじゃないですか、好きな人は好きでしょうね、僕は両方っすね、 S もあれば M もあるんで、で一番びっくりしたのがこの下ネタという概念が存在しない退屈な世界ってやつなんですけども、僕これ見て驚愕ですね。なんでかっていうと終始 P なんですよね、SE が P ばっか 入ってるんですよ、ピーピーピーピーピーピー。だけどたまにあのピーが遅れてるのか知らない人言っちゃうんですよね。おてんぴーっつって、うん、そう、俺こういうバカなアニメも大好きなんですよね。うん、あのそのストーリー感でこう読まなくていい、うん、次はこうなるんじゃねえか、ああなるんじゃねえかっていうのを考えなくていいアニメなんですよね。もうバーって見とけばわかるっていう、こういうのも大好きなんですよ。なんかスカッとするんですよね。しかもあの主人公が女の子なんですけど、女の子がそういう発言をするいいじゃないですか本当に。もうまあただでもやっぱね、純情なところも欲しいですよね、うん、でもあんま恥じらいすぎてあの不潔ですとか言ってなるとね、ちょっと嫌ですよね。そこは臨機応変に対応してよみたいな、まあ、まずないですけど、そんなね、そんな、ね、いやらしいことが大好きな女性っていうのは一部だと思うんですけども、でも俺はそういうの一部を大切にしたいですね。何言ってんだよ本当に。はい、ということでね、あとね、俺なんか一個気になったのがあったんですよ。なんかね、江戸川乱歩さんが書いてる、手掛けてる作品でね、俺これちょっとね、漢字が弱いんで読めないですけど、乱歩キーなんちゃらっていうね、この最後の字が読めないですよ。これなんて読むんですかね、ほんと漢字弱いんでね、まあ、ほぼ中卒みたいなもんですからね、高卒っつったって、あんな ABC とかね、掛け算できりゃ卒業できるようにね、ヤンキー校なんだんで、まあでもそれでもちょっと一応はね、漢字も勉強してるんでね、これ乱歩って読めるんですよちゃんと。なんかでもありそうっすよね、なんかチーム名で、なんとか乱歩とって、はいはいはい、これね結構推理もんなんでね、まあないですよね、今期にその推理系のアニメって、前だとミルキーホームズとかね、金田一少年とかいろいろこうあって、あとカイとか、コナンのね、スピンオフ、スピンオフじゃねえか、勝手にスピンオフとか言って怒られちゃうね、とかね、ある中で、まあ、こいつが唯一の、推理もんになるんではないでしょうかね。まあ、あとはなんか淡々とこうやるような面白おかしい、ギャグとかね、があるんで、まあね、そんな感じでね、あとミスモノクローム2期も来てますよね。あれエンディングすごいっすよね。なんなんですかあれ、 3D っていうの。でも 3D にしてほんとリアルすぎるんですよね。 4D っていうの、わかんないです、なんて言うんですか、教えてください。でもあれすごかったです。だけど通常はパクリが多かったですね、見た感じ。最後あれ、完全にパクったよな。でもミスモノクロームが歌ってる曲はそれに使われるだろう絶対みたいな。わかるっていうね。ぶっちゃけで言うと、もうネタバレしちゃうと、あれですよ、頭文字 D ですよね、をやってたわけですよ、ラストの10何分 10分もやってねえか、5分程度かな、戦っててドドドドってなったんですけどね。僕スポーツカー乗らないんでね、あんまそのわかんないですけど、まあでも今通常乗ってるヤン車、イタ車にはまあそういう曲流したりとかもするんでね、やっぱドライブは楽しいですよ、それを聴きながらと、やっぱドンドンドンドンっていうね、重点を、まあ、はたから見れば DQN 車になってしまってね、痛い車両、とかね、もうディスられまくってるわけですけどね、でも乗ってる本人はねすごい楽しいっすもん、しょうがないっすよ、ね、そこがやっぱ個性が強すぎる人には強いもんで、通常の方には理解されないっていうね、こういうところは寂しいんですけどね、ただ僕の身内周りも個性豊かなんでね、まあ、俺がこういうことやってても別になんとも思わないね、最近の流行りに乗っかってんのぐらいの勢いがね、すごい助かってます。今回ねちょっとね話が長くなっちゃったんですけどもね、もうちょっとだけ付き合いください。まあ、アニメはねこの辺で、終わりたいと思いますけど、まあ、感想というより、まあ、感想になるんですけどね、今期の夏のアニメがねずらーっと始まって、まあ、パラパラっとその一つ一つの感想を言ってて、まあ、お気に入りはこんなものがありますっていうのを紹介させてもらったんですけどね、まあ、皆さんの方でもね結構つぼったやつがあるんじゃないですかとかね、あと1話切りとかね数分切りっていうのが流行なのかわかんないですけどね、やっぱつぼらなければね時間の無駄になってしまうんでね、まあ、跳ねてってしまうとは思うんですけどね、僕は一応見れるだけ全部見ていこうかなっていう、何せアニメ初心者なんでやっぱ勉強させてもらわないといけないんでね、 そんな中で見れる時間帯のものは見ていこうっていう考えでやっております。であとそんな中でね、あのゲームをいろいろこうまだ続けているわけですけども、結構ねパズドラモンストに関しては今ログインだけでちょいちょいやるぐらいかなっていう、うん、でまあモンストは次あのストリートファイターのコラボが来ますね。まあ好きなんですけどもね、好きなんですけども、まあやれたらやガチャろうかなっていう感じでやっております。あとコードレジスタの方もあれですね、水着のこの前のあのガチャは水着の回で、僕ねシリカとアスナを両方手に入れました。でリズベットとリーファはちょっとやめたって感じですかね、うん、だったっけな、その2体か出てきた。とりあえず、うん、シリカとアスナ、まあ、シリカが取れたんで OK ですっていう感じのと、あとラブライブは今エリーチカのねイベントが来てますよね、うん、で僕今3万円か4万円なんですけど、まあ10万以内に収まってればもう1台手に入るんで、まあそれぐらいで流せばいいかなっていう感じでやっております。はい、問題はですね、新しく始めたバトルガールハイスクールなんですけども、正直に言うと2D アニメのね女キャラクターに対してそんなにね興味なかったんですよ。あ、可愛いねとか、あ、表情いいねとか、それぐらいの感じだったんですよ。ですが今回僕ついにこれに関しては萌え豚になりましたね。萌え豚の仲間入りになってしまいましたねキャラクターをなでなでしてってすごいいろんな表情動きをするんですよ、それを見てたらね言ってしまいましたね。ブヒーっつって、ブヒーブヒーじゃないです、ブヒーっつってね、もうなっちゃいました。はい、もう呼べばいいじゃないか萌え豚野郎ってこれに関しては多分やってる男性陣になっちゃうんじゃないですか、萌えが好きな人は。でそんな中で僕が推してるのは今はうらら、うららって子なんですけどもね、その子一生懸命親密度マックス、レベルマックスにしようと育てていますね。多分みんな他の人の推しはミシェルとかね、ミミちゃんとかだとは思うんですけどもね、あと色々いるんですよ、うん、そこは皆さんもやってね育てればいいじゃないっていうね感じなんですけどもね、僕はうららをとりあえずマックスまで持ってってみようかなと思ってますね。小悪魔ね、俺多分リアルでも小悪魔な子には引っかかるんじゃないかなって思ってます。まあそうですね、僕の若い頃っていうかね、20代でギャル男とかやってた時代も小悪魔系には弱かったっすね。で騙された騙される俺が悪いんだよな、うん、っていう感じなんですけどもね。だから小悪魔系が好きなんかな。でもね、本当裏を返して好きなのはクロリちゃん的なね子が好きですね。おとなしくて優しくて誠実で、嘘つかない女の子大好きですね本当は、ただそれはあくまで結婚するならのタイプで、付き合うならやっぱこう友達だったら小悪魔系の子がいいかな。なんか楽しそう見てて、でも今は結構そういうなんだいろんな経験をさせてもらったんでね、対処法とかね、対応法は熟知しているんで余裕っすよ、うん、ただこれにはちょっとこいついかんっすよっていうね、こいつはなんかブヒってなっちゃうね、うん、だけどリアルでやられたらどうだろうね、本当に潰しにかかるような感じになってしまうでしょうね、うん、見ただけで吐き気がしてしまうっていうすいません、リアルの人ほんとすいません、違うんですよこういうやつは嫌ですよ本当に、うん、完全に自分小悪魔を売りにしてる子は嫌ですよ。天然で出てしまうのはいいですけどね、天然も狂気ですけどね、うん、うん、そう、でもやっぱ普通じゃない、普通にしろなんかちょっと個性があるゆえでその優しい子がいいですよね。やっぱりお互い優しい同士だったらこうホワンってしていつも時間過ごすの、本当に小悪魔同士だとなんかさっくり探りっすよ。こっちもそういう系になるとね、本当演じるの大変ですし本当あれ大変でした演じるのは。まあそれがいいっていう人もいるんでね、しょうがないですよ、世の中っていろんな種類の性格の持ち主がいるんでね、僕意外にその大型で合わせてしまうタイプなんで、相手がヤンキーだったらヤンキー風に合わせますし、ギャルだったらギャル風に合わせますし、真面目だったら真面目に合わせますしっていう、なんで相手は疲れないとは思うんですけど、こっちがやられてしまいますね、うん、まあそういうのもあって休憩してるんですけどもね、明日頑張るわバカ野郎なんで明日から頑張る。でもねそろそろちょっと30なんでそろそろまあ、アニメは卒業しませんけども、ちょっと将来に向けて稼働していこうかなと、うん、いつまでも現実逃避も良くないなっていうことなん うん、まあそろそろ頑張っていくっていうのを踏まえて、まあ何でしょうか、いろんなものに挑戦していく30代にしようかなと思ってます。うん、でまあ30っていう切りが良かったんで、今回車もね新しく変えて、でさらには自分のその18から夢だった、ガルウィングというものをに挑戦しようっていうね、あと服装もちょっとガラッと変えて今年の夏はやっていこうかなと思ってるんでね、まあ古い服も徐々にこう処分をしていきながら、新しいものを取り入れていこうかなと思ってるんでね、今年の夏からですかね、新たなものにこう僕は挑戦していこう、まあ多分今までも挑戦してきてるんですけど、まあ、さらにちょっと加速を早めていろんなものを取り入れていってみようかなと思って、ただ単にネットサーフィンして頭でっかちになるだけではなくて、実際自分で体験してみてね、良きも悪きもですけど体験してって自分の知恵の一つにね武器にしていこうかなと、やっぱね何にしろね説明するにもその何かを語るにもやっぱ体験しないことには、いいところも悪いところも見えてこないと思うんで、結局人が言ってる内容がね罰だったにしろ丸だったにしろね、実際逆かもしれないんでね、白黒は自分でやっぱつけた方がいいと思いますね、人頼りではなくて、まあ将来役立つと思うんでね、何かに絶対必ず役立つと思うんで、体験してみるのはありだと思う。なんで僕はどんどんねいろんなものに挑戦していこうと思って今があるっていう感じですね、だから痛いことも平気でやってっちゃうっていうねただ単に自分が好きになってしまったっていうのがあるんですけどもね、なんでね皆さんもぜひねそういうなんか自分の好きなことをねこう貫くっていうのも大切ですしね、あと嫌いなものから逃げるんではなくてあえて挑戦してみる、辛いと思います、すごい辛いとは思うんですけど苦になるとは思うんですけども、それを乗り越えた先っていうのは絶対幸福なんですよね、だって落ちてるところからスタートするの、あと上がっていくだけしかないんでね、しかもその達成した時、自分の苦になってるものを達成した時ってすごい満面なアヘ顔になれるんでね、プラスドヤ顔になれるんでめちゃめちゃいいです。だから僕今の仕事も主任になってからすごい苦にしかならなかったです。なんで主任やったんだろうって本当自分で自分をディスりまくってましたけど、でも今ようやくそのスタートライン立てたんですよ、主任という職務のからすごい順調なんですよね、いろいろな面で、あんまり順調すぎると後が怖いんですけどもだけどやっぱ苦手なことも押し付けられますよ、平気で嫌なこともどんどん来ますけども、それを嫌がらずに自分のものにするために挑戦して成功した時ってすごいいいですよ、すごいドヤ顔できるんでね、全然みんなが見てないところでアヘ顔ができるんでねぜひぜひね挑戦してみるといいと思います。本当バカにならないと思います。だからね諦めないでっていうね、誰かさんが言ってましたよね、あと修造さんも言ってましたよね、諦めるなってね、そのまんまです本当に、なんでぜひね最後なんか暑くなってね本当暑苦しいんでね、僕は今ちょっとクーラーの目の前で当たってたんですけどね、それぐらい暑くなってしまったんですけども、皆さんもぜひね負けじといろいろと挑戦してみるのはいかがでしょうかっていうね、これをね45分喋ってりゃいいと思うんですけどね何せ痛い話が途中入ってしまうんでね、どうしても痛い話が大好きなんでね、はい、ということでまず一つ目が、僕の日常でですね、で二つ目が、今期夏、2015年夏アニメが始動して、まあ、何話か見た内容の、ね、感想をさせていただきました。そしてラストは、ハマってるゲームと、完全僕がすいませんね変な音が入っちゃいました、萌え豚になりましたよっていうねお知らせですと最後はね、何事にも挑戦ですっていうね、苦になっても逃げないで頑張ればいつか自分の元に功が返ってくるっていうね、あとディスればディスるほど自分に返ってきますんで、その辺はお気をつけください。いつか分かりません、でも必ず自分のところに返ってくるんでね、人をディスる前に自分を直せっていうね、を教訓に、皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、それではまた次回、さよなら。